天の地なる神様、今朝もこのように私たちを礼拝の民として集めてくださりありがとうございます。どうぞ神様の御言葉を共に味わい、あなたの御心をさらに深く知ることができますように、この時を導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今朝でルカの福音書からのメッセージは一旦終了となります。でイエス様のエルサレムへの旅の結末が今日お話しするところになるわけです。先週読んだ箇所ですけれども、19章11節にはイエスがエルサレムの近くまで来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからであると書かれています。エリコの町に到着すると、いよいよエルサレムにイエス様が王として入場されるのではないか、そういう期待が高まっていました。そしてついにイエス様がエルサレムに向かう時がやってきたわけです。19章の29節をご覧ください。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時と書いています。まあ、先ほどの地図で確認していただきますと、エルサレムの神殿のそびえる丘の東側、キデロンの谷を挟んで向かい合っている丘のようなもの、それがオリーブ山です。その名の通りオリーブの木がたくさんあって、かつては油を取った場所、まあ、そこがゲッセマネの園と呼ばれています。東側のふもとにベタニア村があり、そこから少し登ったところにベテパゲという村があったと考えられています。ベタニアから歩いてもだいたい3キロ弱という、まあ、そんなに長い道のりではありません。時は杉越の祭りを目前にしたその週の第1日、つまり日曜日です。杉越の祭りをエルサレムで迎えるための巡礼者たちが続々とエルサレムに到着している、そんな時でした。オリーブ山を越えてエルサレムへと向かっていくルートは、特にガリラヤから向かってくる巡礼者たちが通る道です。さっき見ていただきましたように、現在ではこの杉越の祭りの前の日曜日はシュロの日曜日、パームサンデーと呼ばれまして、かつてイエス様を夏目足の枝で出迎えた人々を再現する人たちで、まあ、あのように溢れているわけです。杉越の祭りというタイミングも、まあ、以前からイエス様の十字架と杉越の祭りは深い関係があるということをお話ししてきましたが、かつてイスラエルの民がモーセに率いられて奴隷状態にあったエジプトから解放され救われたことを記念するのが杉越の祭りです。まあ、この時期ユダヤの人々の、まあ、民族意識といいますか愛国心が非常に盛り上がる時期でもあるわけです。でこの時代の人々の願いといえば、それはローマ帝国の支配から解放され救われるということでした。で自分たちをかつてエジプトで奴隷状態にあったその時の人々となぞらえて、彼らは救世主、救い主を待ち望んでいました。そこに現れたのがイエス様ということになります。なかなかイエス様が、しかしイエス様はガリラヤに滞在して伝道を続けておられ、なかなかエルサレムへ向かおうとはされないわけです。もっともヨハネの福音書を読みますと、イエス様は何度もプライベートではエルサレムに行かれているようなんですけれども、正式に人々の前で堂々と入っていかれるのは、まあ、これが初めてということになります。イエス様、人々が救世主メシアと期待をかけるイエス様がいよいよ人々の前で堂々とエルサレムに向かって行かれる。人々のイエス様への期待が最高潮に盛り上がろうとしています。そしてイエス様もこの時は人々の期待や賛美、歌声をそのまま受け入れてエルサレムへと入って行かれた。この勝利のエルサレム入場と呼ばれる出来事は4つの福音書すべてに記録されていますが、今回はルカの福音書を取り上げていますけれども、ルカの福音書だけはこの出来事を 単なる喜び賛美の入場とは描いていないというところが注目すべきところではないかなと思います。ルカの福音書だけにこのエルサレムの都に向かってオリーブ山を降りていくその坂の途中でイエス様が涙を流された、そびえ立った神殿を目の前にして哀歌を語られた、そのことがルカの福音書にだけ記録されています。少し振り返りますと11章51節からイエス様のエルサレムへの旅路が始まっていきます。そこには御顔をエルサレムへ向け毅然として進んでいかれたという言葉があります。このルカの福音書で特徴的なのはこのエルサレムへ向かうイエス様の中にですね、常にこの張り詰めたような思い、緊張感、そして強い覚悟が見られるということです。旅の途中でもこのようなことを言われています。13章ですが、しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ、こんなことをイエス様は言われています。エルサレムにはユダヤ人の指導者たち、そして支配者たちがイエス様を亡き者にしよう、殺そうとその機会を狙っている、待っている、そのことをもうイエス様もご承知です。その上でイエス様はエルサレムへと向かっていかれるわけです。つまりイエス様のエルサレムの旅路は十字架への道そのものであったということです。自分たちを拒絶する人たちが待ち受けているエルサレム、かつてエルサレムの人々は神様から使わされた預言者たちを拒絶して迫害して殺しました。今度は神の御子メシアであるイエス様を拒絶して殺そうとしている。イエス様はそしてやがてエルサレムの町を待ち受ける裁きと破滅をご存知の上で嘆きと裁きの言葉を語られました。それが13章の34節35節に書かれているわけですが、ついにエルサレムの町を前にしてイエス様はエルサレムの町を待ち受ける破壊、特に神殿が跡形もなく壊されてしまう、それはもはや避けられない定めであるということをイエス様は宣言されて涙を流されるわけです。このようにルカの福音書にはイエス様を大歓声で迎える人々の喜びと全く対照的なイエス様の嘆きが記されていて、そしてそれはこの後イエス様がエルサレムで経験されるこの十字架を暗示しているかのような内容になっている、そのように言うことができると思います。さて19章29節に戻ってお話をしていきたいと思いますが、まあ、さっきは少し箇所が長いので読みませんでしたが、29節から35節にはイエス様がエルサレムに入場されたときに、まあ、ロバに乗って行かれたわけですが、そのロバがどのように用意されたかというそれについてのエピソードです。教会学校でも必ず話されるところなので、また聞いたことがある方は思い起こしていただきたいと思います。まあ、当時は旅人のために動物を貸してくれる人がいたようですけれども、向こうの村に使わされた2人の弟子、まあ、この向こうの村というのがおそらくベテファゲの村だと考えられていますが、この2人の弟子はイエス様からあらかじめ聞いていました。そしてその聞いた通りの状況がそこにありました。彼らはイエス様が言われた通りにロバの子をイエス様のもとへ連れてくることができた、まあ、まとめればそのような出来事が書かれています。まあ、この何気ないエピソードですが、イエス様がこれから起こる出来事すべてをご存知であるということを、まあ、伝えているように思います。このあと22章ではイエス様は弟子たちと最後の晩餐を持つために場所を用意しに行くようにと言われるわけですが、その時も、全てがイエス様の指示通りであったということが書かれています。つまり聖書は全てが神様のご計画の通りに進んでいるということ、 そしてイエス様もそれをご存知の上で十字架への道を歩んでいる、そのことを伝えています。またイエス様は予言された神様の御言葉をご存知です。イエス様はその通りに行って予言の御言葉を成就していく、それがご自分の使命であるということも知っておられたわけです。これから十字架に向かっていく中でイエス様はご自分について書かれた御言葉を一つ一つ成就していかれます。まあ、イエス様を拒絶して殺そうとしている人たちにとってはイエス様を十字架でつけて殺すためにいろんなことを計画しました。そしてその通りになったと彼らは思い込んでいたかもしれません。しかし私たちは全ては父なる神様の御心の通りに進んでいるということを知っています。イエス様が言われた通りにロバの子が用意された、まあ、それは何気ない出来事かもしれませんが、それも全て神様のご計画の中にあったということです。2人はロバをイエス様のところに連れてきました。そして2人の上着をかけて、まあ、蔵の代わりにでしょうね、イエス様をロバにお乗せしました。なぜイエス様はロバの子を連れてくるように言われたのか、その目的が明らかになります。まあ、イエス様はこれからそのロバに乗ってエルサレムへ入城しようと考えておられましたが、まあ、ロバに乗るということはどういうことでしょうか。まあ、また皆さんで読んでいただければと思いますが、第一列王記1章33節、第一列王記1章33節ではダビデの後継者として指名されたソロモンがダビデ王のメロバに乗ってギホンという場所に行ってそこで即位したという記事があります。ですから王様が馬ではなくロバに乗るということは珍しいことではなかったわけですけれども、しかしここでイエス様がロバに乗られたということは明らかにゼカリア書9章9節の予言の御言葉を実現する成就するためであったということがわかります。このような言葉皆さんもご存知かもしれませんが、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、まるでイエス様のこの時の様子をその目で見たかのような予言の言葉があるわけですが、それをイエス様は実現されたわけです。ソロモン王という王様の名前、ソロモンというのはシャロームから来ていますから平和の王というような意味を持っています。戦いに明け暮れたダビデ王とは違ってソロモンは生まれながらにして王であり、彼の治めた時代はシャローム平和がありました。その意味ではソロモン王が即位するときにロバに乗っていったのは彼にとってふさわしかったのかもしれません。そしてこの時のイエス様はまさにゼカリア書に書いている通りの柔和なお方、平和の君であったわけです。人々が期待しているようなメシアでは決してありませんでした。ローマ帝国を打ち破ってユダヤに勝利をもたらすようなお方ではありませんでした。その意味でもイエス様が大きな軍馬ではなくロバ、しかもロバの子に乗ってエルサレムへ入っていかれたのは、まあ、イエス様にふさわしいことであったと言えます。イエス様が住んでいかれると人々は道に自分たちの上着を敷いたと書いています。これも第二列王記9章13節に同じようなことが書いているんですが、第二列王記9章13節に、まあ、同じようなことが書いていますが、これは即位する王様を迎えるために人々がすることのようです。巡礼のために集まってきた大勢の人たちがイエス様を王として認め、さらに忠誠を誓ったというその気持ちをですね、表すのがこのような行動です。また他の福音書によればこの時人々は、まあ、ルカの福音書には書いていないんですが、夏目ヤシの枝を取ってきてそれを道に敷いたり手で持って振ったりしてイエス様を迎えたと書かれています。まあ、これが今でもパームサンデー、白の日曜日と呼ばれるわけですね。この時人々が叫んだ言葉が詩篇118編の 25節26節の言葉であったわけです。118編の25節26節を読ませていただきたいと思います。ああ主よ、どうか救ってください。ああ主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。これも他の福音書によれば、この時人々はホサナ、ホサナと叫んだと書いています。ホサナという言葉は、もともとはこの詩編118編25節のああ主よ救ってくださいという、そこから来ている言葉そのものなんですけれども、それがやがてハレルヤとなどと同じように、ハレルヤもですね、意味からすれば主を褒めたたえるということですけれども、ホサナ、ハレルヤ、賛美、神様を賛美する時の決まり文句のようになって人々は、そう叫んでいました。でもホサナの意味は、主よ私たちを救いたまえという、そんな意味です。ですからメシアに向かって、叫ぶ言葉にふさわしいものであるということができます。人々の熱狂が最高潮に達して、その場にいた誰もがこの方イエス様こそメシアである、そのように信じて疑わないような雰囲気が醸し出されていったのではないか、そんなことを思わされます。19章37節には、自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまり大声で神を賛美しと書いています。これは何を指しているのでしょうか。ガリラヤを出てエルサレムへ向かう道の途上でもイエス様は力ある技を継続して行われていました。エルカの福音書で言えば13章、14章、17章、18章にそれぞれ癒しや悪霊の追放といった神様、イエス様の力ある御業が記されていますが、そのことを指していると言えます。一方、ヨハネの福音書の12章17節から18節を見ますと、また皆さんで見ていただきたいと思いますが、12章の17節から18節を見ると、この時の人々の熱狂の背後に、少し前にベタニア村で起こったラザロの復活という奇跡があったと書いています。つまりこの神様の自分たちの見た力ある技という、その中に、その一番大きなものが、ラザロが復活したという奇跡ではなかったか、そのように考えられます。ヨハネ、マタイ、マルコ、他の3つの福音書では、この群衆の賛美と熱狂に迎えられてイエス様はそのままエルサレムへと入場されていく、そういう様子が描かれているんですが、先ほどお話ししたようにルカの福音書では少し違う視点を伝えています。次にそのことを話していきたいと思います。まずルカの福音書は、この時イエス様を褒めたたえたのは弟子たちであったと伝えています。37節ですが、大勢の弟子たちは皆と書いています。これは12弟子だけではなく、ガリラヤからずっとイエス様についてきていた人たち、あるいは途中から加わった大勢の弟子たちのことです。その人たちがイエス様を褒めたたえました。自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまり大声で神を賛美し始めてと書いていますが、イエス様の御業を見聞きした人々が神様を賛美し、そしてイエス様こそ約束のメシア、救い主である、その信仰の証として詩編118編を歌ったということです。しかし残念ながらイエス様に従ってきた弟子たちでさえも、イエス様がメシアであるとはどういう意味なのか、何から救ってくださるお方なのか、残念ながらこの時まだ十分には理解していませんでした。しかしイエス様はこの時彼らの賛美と歓迎を受け入れて否定されなかったんですね。それは文字通りイエス様がいよいよ王メシアとしてエルサレムへ入っていかれる、その時が来たからです。それまではイエス様は人々がそのように言っても、 それを受け入れようとはされなかったわけですね。人々が何度もイエス様を王にしようとしましたが、それを拒絶されました。しかしこの時はイエス様もその時が来たと受け止められて、人々の歓声、それを受け入れられたわけです。最後の点に入っていきますが、そしてこのルカの福音書だけに書いていることが、イエス様がエルサレムのために泣かれたという出来事です。この大歓声の中にもイエス様がメシア王として褒めたたえられていることをよく思わない人たちがいた、そのことも記されています。39節をご覧ください。するとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。この人々の熱狂や賛美に水を差すかのようにこんなことを言う人たちがいたというんですね。まあ、彼らはイエス様をメシア とは認めたくない人たちでした。そして彼らはやがてエルサレムでイエス様と論争し対立し、イエス様を十字架につけるように人々を扇動することになるわけですが、まあ、このユダヤ人の指導者たち、パリサイ人たちは人々の熱狂は危険だと考えていたわけです。先ほどお話ししたように杉越の祭りはユダヤ人の独立への思いが燃え上がる時期です。ですから普段はエルサレムの都にはそれほど兵士はいないんですけれども、おそらくこの時はですね、大勢の兵士がカイザリアからやってきて、警護に当たっていたとも言われています。ローマ帝国も普段より多い兵士を使わせて注意の目を光らせている事情もありました。このままイエス様を放っておくと、ローマ帝国に対する反乱と暴動が起きて自分たちの身も危うくなる、そんな危機感があったのではないかと思います。しかしこの時イエス様は弟子たちがご自分について賛美を捧げることをやめさせませんでした。それどころかこう言われました。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。すべて神様に作られたものは神様を褒めたたえられるために作られました。この時イエス様は、あえてですね、石ころさえも神を賛美していると言われました。まさにイエス様はその賛美の中で王としてエルサレムに入ろうとされているわけです。この神様のご計画を実現するために、十字架にかかるためにエルサレムへ入ろうとしています。それを誰も止めることはできない、そんなイエス様の強い思いがここに表れているようにも思います。さていよいよイエス様のエルサレムへの旅が終わろうとしています。残り2キロ足らずの道のりですが、ロバに乗ってゆっくりと行かれたはずです。そしてオリーブ山を下っていくと、いよいよキデロンの谷が見えて、それを隔ててエルサレムの神殿がそびえる丘、それが見えてきます。さっきも言いましたが、当時は、ヘロデ王が建てたまだ新しい、もう素晴らしい神殿が建っていたはずです。弟子たちもそれを見て、なんとすごい建物だろうかと感動したという様子が書かれていますが、ふと立ち止まれてイエス様はその都をご覧になりました。そしてこの都のために泣いて、泣いてというのは涙を流すよりももうちょっと強い言葉ですね。つまりもうイエス様はもう誰の目もはばからずに泣かれたということではないかと思います。この都をご覧になり、そして泣き、エルサレムを待ち受ける悲劇について言われました。人々の大歓声とは逆に、イエス様の目にはこのエルサレムの都を待ち受ける悲劇が見えていたということです。この時のイエス様のお姿は、イスラエルの民のために涙を流す旧約聖書の預言者たちの姿そのものでした。特にエルサレムがバビロンによって破壊され蹂躙されることを嘆いたエレミアの涙に通じるものがあります。エレミア書9章1節にはこんな言葉があります。 ああ、私の頭が水であり、私の目が涙の泉であったなら、娘である私の民の殺された者たちのために昼も夜も泣こうものを。預言者エレミアはこう言って、やがてこのエルサレムの町が破壊され、バビロンに人々が連れ去られていく、そのことを知って涙を流しました。イエス様もこう言われました。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたなら、しかし今それはお前の目からは隠されていると、イエス様は言われました。このあと人々はエルサレムでイエス様を拒絶し、十字架につけて殺してしまうわけですけれども、本当の悲劇はイエス様の死ではありませんでした。イエス様を拒絶した人々は神様からの悔い改めのメッセージに耳を貸さず、滅びをその身に招こうとしていたということです。イエス様を危険な人物とみなして、ローマ帝国に反逆する者としてピラトに訴え、十字架につけた人々でしたけれども、やがてそのローマが彼らに牙を向き、43節44節に書いているような徹底的な破壊をもたらすことになります。まあ、ユダヤ戦争についてヨセフスという人が記録を残していますけれども、そこに書いているエルサレム包囲の戦いはまさにここにイエス様が言われた通りのことが起こりました。まあ、エルサレムの人々はいわゆる籠城をしてですね、徹底抗戦をするわけですが、やがて、ルイが築かれ、たくさんのローマ軍がなだれ込んできて、町は徹底的に破壊され、人々は命を奪われ、そしてこの神殿も焼き払われてしまう。まあ、紀元70年、まあもうイエス様が天に帰られてから約40年後ぐらいにそのことが実際に起こってしまうわけです。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだとイエス様は言われました。まさに今エルサレムに神の子であるイエス様が入ってこられた。しかしそのイエス様を彼らは認めなかった、信じようとしなかった。それどころか十字架につけて殺そうとしています。この背信と不信仰が、先ほど言ったように紀元70年のユダヤ戦争、そしてローマ軍によるエルサレムの破壊をもたらすことになる、それをイエス様は知っておられました。それを思ってイエス様はここで涙を流されたわけです。その後、先ほど見たようにですね、神殿は今日に至るまで再建されていません。イエス様のエルサレムの旅は終わって、そしてイエス様は十字架へと向かって行かれます。この時イエス様をメシアと告白して褒めたたえた人たちの多くも、このあとイエス様から離れていきます。あるいは態度を変えてイエス様を拒絶し、十字架につけろと叫ぶ群衆の中に加わる人たちも出てくるわけです。人々の期待はイエス様こそローマ帝国からユダヤを解放する、独立へ導く英雄としてのメシアでしたが、イエス様はそれとは全く違うお方でした。人々はイエス様に対して失望したのです。しかしイエス様は罪と死に勝利して私たちを救う救い主メシアでした。十字架で死んで、そして三日目によみがえり、死を打ち破って私たちに救いをもたらす救い主メシアであられました。しかしそのことに気づいている人はこの時全くいなかったということです。それを示すかのようにイエス様はロバの子に乗って柔和なお方としてエルサレムに入って行かれました。すべては神様のご計画の中にあり、イエス様はそのすべてをご存知の上で行動していたということを私たちは福音書から知ることができます。エルサレムに行って十字架にかかって死ぬことは神様のご計画であり、御子イエス様はそれに忠実に従われました。イエス様の目には人々の拒絶や迫害がもう見えていたわけです。そしてそれがイエス様を十字架へ追いやることで終わるのではなく、エルサレムの町、神殿が破壊され崩壊することにつながることをイエス様は知っておられました。 エルサレムを見下ろす丘の途中でイエス様はそのことを思い涙を流された、あるいは大声で泣かれたということです。今回でルカの福音書からのメッセージは一旦終わりとなりますけれども、またクリスマスあるいはイエス様の十字架を覚える時期に取り上げていきたいと思います。皆さんもですね、改めてルカの福音書を読み通して罪人を招いて救うために来られたイエス様についてさらに知ることができれば幸いだと思います。お祈りしましょう。